世田谷通信。この番組は世田谷区の提供でお送りします。時刻は11時30分になりました。こんにちは、藤崎あかねです。この時間は世田谷通信、保坂信人世田谷区長と世田谷区の身近な話題を取り上げながらお話を伺っていきます。今月の談話室は、感染拡大防止とワクチン追加接種と題しまして、現在変異株が蔓延している新型コロナウイルスの状況とワクチンの接種についてお送りしていきます。なお、今日ご紹介する情報は2月6日のものとなりますので、最新の情報は区のホームページなどをご確認ください。それでは保坂区長、今日もよろしくお願いいたします。は
い、どうかよろしくお願いいたします。
お願いします。さて、新型コロナウイルスオミクロン株ということで再拡大、感染者も増えています。東京では現在まん延防止等重点措置の適用もされているんですが、まずは区の最新状況から教えていただけますか。
はい、このところですね、毎日夕方に東京都の感染をされた方の数がですね、はい、どんどんこう右肩上がりに上がってきて、ついに2万人を超えたという状況、はい、これちょうど世田谷区もですね、同様に同じ曲線で上がってきています、
はい。
直近だと1600人の方が、検査で陽性だったというのが最高です、
はい。
で現在ですね、入院されている方が380人、ホテル等で療養されている方、203人、
はい。
そして、この自宅で療養されている方の数なんですが、
はい、
11,794人と、大変な数に及んでいます。
はい、
オミクロン株は非常に感染しやすいということで、どこで、例えば以前であれば、
はい、
飲食だとかですね、カラオケだとか心当たりみたいなことがですね、あって、で、そういったことを少し控えましょうよってことでやってきた。で今ほとんどそういう心当たりがないけれども、感染してしまったって方が多いですよね。
本当に数ヶ月前、数ヶ月まで経たないですね、本当にちょっと前までは世田谷区でも感染者ゼロなんていう日もねあったりしたんですけど、本当にやはり区自体でも急激にその感染者が増えてきてということで、今おっしゃったように、数的にもそもそもなっているんですけれども、
そうですね、10月11月12月は、この、コロナ問題が起きてからですね、はい、2年になりますけれども、最も穏やかな、最も静かな落ち着いた日々でした、はい。でやはり感染症対策はそういう時期にこその検査の機能を充実し、
はい、
そして、陽性の方がすぐ診断を受けて治療ができる体制を作っていくことが、一番大事だというふうに考えて、世田谷区でもですね、確かにもう世間的な感染はずっと下がっているんですが、酸素ステーションを、新たにですね、16ベッド、酸素を必要な方が入れるように、それ区の施設を作りましたし、検査キットなどを心配なところにどんどん、配布をしていくということもしました。
わかりました。検査キットのお話もちょうどお伺いしたいと思うんですが、今先ほど、区長がやっぱり自宅で療養している方も今すごく増えてきている、ということなんですが、医療の逼迫度に関しては区内ではどうなんでしょうか。
そうですね、やはり、医療の逼迫はその感染の方多いということで、一定程度その、中等症以上の方について入院していただくということの広がりもありますが、同時にですね、これだけ広がってくると、今保育園とか小学校とか、子どもをこう巡る感染が多いんですね。そうするとその、看護師さんとか 医師とかやはりあの家庭の中でお子さんがいる方多いですので、はい、濃厚接触者になって出てこれないっていう形でその医療のキャパが縮むという問題、
はい、
それからあのコロナ病床をかなり拡大して開けていますけれども、はい、一般の病床がそれだけ少なくなってるということで心筋梗塞とか、まあ、普通のこの時期あの倒れられる方救急搬送される方が、ね、はい、なかなか病院見つからないと、この問題ですねやはり起き始めていますよね、
はい、なるほど、やっぱり区内でもそういった状況になりつつあるという、あの今学校とかっていう話がありましたけど、学校とか保育所とかもやはり今ちょっとこう学級閉鎖とかそういうの増えてきてますよね、この今
そうですね、オミクロン株になって、はい、最高で保育園はまあ30を超える園が休園したこともありました、はい、うん、学校は学級閉鎖ですが、はい、先週のある日は、80を超える学級の閉鎖がありました、はい、ですからこれもですねデルタ株まではお子さんがあの感染するのは大体、まあ、お父さんお母さんお兄さん、まあ、などに家庭の中で移されるっていうケースが多かったんですが、はい、今回は子どもから子どもへと、
うん、逆に
でその子どもが今度家庭へと、はい、このケースが目立ってますね、
はい、うん、なるほど、はい、で今先ほどおっしゃったその検査という話なんですけれども、はいはい、検査キットの無料配布というのを世田谷区で行いまして今一時停止中ということなんですが、はいはい、ちょっとここの経緯について教えていただけますか。
そうですね、一昨年からですね、はい、まあ、世田谷区では高齢者施設や障害者施設ですね、まあ、あの重症化するとあのリスクが高い方々が多いじゃないですか、
はい、
まあ、そちらに PCR 検査を定期的に入れていこうとか、もしあの陽性が発生したら全員を丸ごと検査するチームを作って、はい、これを社会的検査と呼んできました、
はい、
でこの定期的な検査を9月末で一旦切り替えてるんですね。何に切り替えてるかっていうと、これはあのまあだいたい1年間で4万1000回のこう PCR 検査をやったんですが、
はい、
あの抗原検査キットにまあ切り替えていこうというようなことで、はい、まあ高齢者施設にはだいたい14万予定で、あの配布をしていくと、
はい、
それから学校の活動なんですが、修学旅行や、川場村などの校外学習が、あのずっと中止になっています、
はい、
で学校の行事の前に、まあ、抗原検査キットを使って、まあ、測ってみて、
はい、
チェックしてみて、うん、であの参加していこうということで、まあ、10万キット、これを配布しました、
はい、
それから、まあ、その延長でこの保育園幼稚園ですね、うん、これについてはその園とあのお子さんたちとそしてその保護者の方ご家庭に2キットずつということでこう配って、これは7万キットでしたね、
はい、
なので、高齢者施設小中学校保育園とあの相当数 の, そのキットをこう配って、
はい、
そして、1月にはですねあの、区民に直接3カ所で、
はい、
4万キット予定で、配布をいたしました。本来は 2月の22日ぐらいまでを予定していたんですが、あの大変希望される方が多くて、
はい、
あの4万キットは、1週間で、一応その配布が終わってしまったと。でその後あの計画では薬局でですね、さらに配っていこうと、まあ、いう計画でしたが、この1週間その世田谷区で配布をしている最中にあの抗原検査キットが例えば医療現場で足りないと、
はい、
全国的に足りないっていうその報道がかなり出てきました。
ありました、はい、
でその区の方でもこう緊急に見直してですね、
はい、
まあ、医療現場あのクリニック等に全部あの調査をして、まあ、やはり足りないと入ってこないっていう声が多かったので、うん、急遽切り替えてですね、
はい、
あの医療現場の方には5万キット、
はい、
あのさらに割り当てましょうと。でそれとあの介護やあるいは保育の現場であの一旦配布しているもののもうかなり使ってですね足らなくなってるよっていうお話があります、
はいはい、
そちらの方にも手当てをしていこうと。そして今買えない供給がないという状況が、 まあ、ありますよね、はい、でそこの様子を見ながらですね、あの一般の区民に配布をするってことも今後考えていきたいと思っています。
わかりました。で、あの区内のこのその抗原検査キットを持っていないけれども、そのちょっと怪しいなとか、
はい、
なんか自分コロナじゃないかなって思ったりとかされて不安になるっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですが、そういった方たちのために、あの都の検査のところと、
はいはい、
あとはあの区の方で、バスで検査ができるっていうのを作られたということなんですが、はいはい、これはどういう住み分けになっているんでしょうか。
はい、あのまず東京都のですね、はい、あの PCR 無料検査の事業があります。
はい、
これは東京都の企画で、実際に川崎重工というですね、自動 PCR ロボットシステムというですね、これ1日最高12万まで検査できるという、
はいはい、
まあ、大変優秀なシステムなんですが、うん、このシステムをバックに置いたその川崎重工による、世田谷区内大田区民センター、
はいはい、
宮坂区民センター2カ所でですね、それぞれ1月からですね、あの検査をしていただいています。
はい、
1日ですね、だいたい200件以上、
はい、
あのしていますので、うん、多い日は2カ所で500件にもなってるんですが、はい、これはあの完全予約制で、はい、あの申し込んで、
はい、
あの例えばあの一緒にいた方がその陽性になった、自分はどうだろうか、うん、でも保健所の調査等間に合っていないと、
うん、
じゃあ自分でその感染の有無を確かめたい、
はい、
こういう方も含めてですね、はい、あの不安がある、
はい、
という方は申し込んでくださいということで、はい、まあ、こちらの、
都の方、
東京都のこの2カ所ですね、
はい、あ
の
大田区宮の坂、
はいはい、一応2月13日まではこの場所で、
はい、
でそれ以降は別の場所に、ここワクチンの会場になるもんですから、はいはい、別の場所でできないかってことを今相談させていただいているということになります。
はいはいはい、これ自分がちょっとおかしいなって思った方も予約していけるってことですね。
そうです、
濃厚接触じゃなくても。
もちろんそうです、はい
はいはい、そして区の方ですけども、
そうですね、はい、一方でその検査キットをかなり大量に、はい、あの年末からあの直接お配りする以前から、うん、先ほど説明したように、はい、高齢者施設や学校や保育園、うん、幼稚園等で配っていますので、これ陽性になった場合にどこでじゃあ確認をね、したらいいのか、
はい、
でこの皆さんが、まあ、とりあえずその、まあ、クリニックなどに行くということになると、その今かなりあの逼迫してますので、
はい、
まあ、これをあの確定して、検査、あの PCR 検査ができるようにしようということでですね、世田谷通り沿いにある上用賀公園、あの旧財務省の、はい、宿舎跡なんですが、はい、かなり広い敷地で、そこにあの5台のですね、うん、特注バス、
はい、
ここに片面、4つの部屋があって、反対側に4つ計1台に8つのブースがあるんですね、
はい、
ここは陰圧装置がかけられてるんですよ、うん、
はい、
つまりその空気がですね、あの外に出ないブースの仕組みになっているので、
はい、
そこにあの入ってですね、うん、検査を受けたい方は小窓を開けて、
はい、
あの外側から看護師さんが、うん、あの検体を採取するという、はい、そういう形になっています、うん、
はい、
でこれを5台準備しましたんで、1台8ブース ×5 イコール40なんで、まあ、相当のですね、
はい、
まあ、検査能力がここで発揮できるんですが、
はい、
ただ今試薬の不足というのもありまして、うんうん、とりあえず2月7日明日から、
はい、
あの開始をしていくんですが、うん、当面はですね、その検査キット無料 PCR 検査などで陽性ではないかという反応が出た方が確認して陽性ですというふうに、
はい、
確定、診断をすると、
うん、という場所に、
まあ、そこから始めていこうと、はい、そしてまた試薬などがもっと手に入ってくれば、
はい、
あの能力がさらにありますので、濃厚接触者があの例えば保育園とか、
はい、
学校等でたくさん出たという場合にこう一斉に来ていただいてというような使い方も考えています。
はいはい、そうなると最終的には都と同じように、 まあ、ちょっと不安だったりとかっていう方も行けるように最終的には区の方もなっていくっていうことで。
そうですね、いいですか？これは、まあ、PCR 検査の試薬がどこまで確保できるかっていうことなんで、まあ、とりあえずその検査キットの配布自体は続けてきましたし、これをそのしっかり受け止めると、そしてまあ試薬不足もまあ解消するようにですね、ぜひしてほしいわけで、やっぱり検査ができないってことはですね、野放しってことになっちゃいます、で検査ができないでいると、まあ、オミクロン株は軽いからというようなことがよく言われますけれども、まあ、これから我々心配しているのは高齢者の方にだんだんこうシフトしてきてるんですね、若い方から、あと高齢者の方自体はもともとその基礎疾患がある方が多いし、やはりだんだんと重症になっていくという流れが非常に心配ですね、だからそこでやっぱり検査はしっかりできるような体制を再建したいと、今保健所や医師会でやっていただいている PCR 検査もフル稼働でやっていただいてます、ところがやはりこれだけ疑いの方が多くなると、なかなかこうスムーズにですね、検査会社自体ももうかなり、渋滞しているような状態なので、まあ、検査の規模をさらに、スムーズに拡大をしながらできるようにしていこうと思ってます。
はい、わかりました。では、この後一旦ブレイク挟みまして、今度はワクチンの追加接種についてお伺いしていきます。はい、区長の談話室は感染拡大防止とワクチン追加接種と題して、変異株が蔓延している新型コロナウイルス感染症の防止と3回目のワクチン接種についてお送りしています。ということで区長、3回目のワクチン接種なんですが、追加接種前倒しで進んでいるということなんですが、今現在の状況というのはどんなふうになってますでしょうか。
世田谷区ではですね、いの一番に、12月の末から高齢者施設に訪問して接種をするということを始めています。で、一般の65歳以上の高齢者の方についての接種については、一応その1月7日からスタートをしているんですが、1月の段階ではまだその接種会場が少なくて、ファイザー、モデルナともフルに予約をしていただいてますが、本格的には2月になってから接種会場もたくさん出てくるということになります。
はい、接種券は順次今届いている状況ですよね。
そうですね、接種券も当初予定は、ずっと早くしてですね、65歳以上の人たちに関しては2月9日にですね、全部お送りするようにしようと、それからじゃあそれ以外の方ですね、9月30日までに2回目を終えられた方、36万6900人いらっしゃるんですが、3月のですね、うちには接種券を送っていくということで、まあこれ考え方としてやはり高齢の方を優先して、3回目が終わっていく中で次の世代の方にしていくというような考え方になります。ただまあこのワクチンの3回目接種もかなり加速をねしていかなければならないと思っております。
接種券が届いて、今の段階だと高齢者の方たちに届いていると思うんですけれども、前回の時にねやっぱり予約がすごく大変だったので、もう3回目また大変な思いするの嫌だわとおっしゃる方もいらっしゃると思うんですが、 またそういう方に対してもまちづくりセンターで、
そうですね、
予約のお手伝いもされているということですよね。
まあ、前回やってですね、はい、1万5000人の方が利用していただいたんですが、あの28カ所ある身近なまちづくりセンターで、まあ、職員が待機していますので、はい、まあ、予約の手続き代わってサポートしますよという体制を、うん、今回も取っています、
はい、
あと電話もですね、前回20回線で始まったのは今回100回線と、うん、非常に多くしていますので、かかりやすくなっています、
はい、電話でも、
はい、はい、なんでこの予約のストレスっていうのは、まあ、1回目、うん、2回目の教訓で、だいぶ低くなったと思っています、うん、
接種券が入っている封筒の中に、はい、そのまちづくりセンターの予約のお手伝いの、はい、ご案内も一緒に入っているんですよね。
そうですね、チラシが入ってますので、はい、それを見ていただけたらと思います、
はいはい、それを持って行っていただければ、はい、お手伝いして一緒に予約を取ってくださるということですね。
で、
はい、
あとですね、やっぱりこう傾向を見てると、その大勢の方は感染が広がるって、やはり子どもたちを媒介としている、うん、まあ、学校や保育園幼稚園と、はい、いうところが多いですね、で、じゃあそこで働いている先生、保育士などの皆さんに優先して早く3回目をやっていこうということで、これは大規模接種で楽天グループの会場が昨年もまあ大活躍してくれたんですが、ここ3月の予定で、エッセンシャルワーカーと言われる皆さんについて の、はい、先行接種も行っていきたいというふうに思っております、
はい、これ区民の方への接種も行ってくださるということですかね、楽天
今後。まずエッセンシャルワーカーの接種を、はい、をしてからということになると思います、うん、
はい、
それから高齢者の施設接種がですね、はい、終わっていくあたりで、うん、だんだん、ね、年代若くなっていくわけなんで、ほとんど働いてる方中心になりますので、
はい、
都心から便のいい5会場においてですね、
はい、
特に週末ですね、うん、やっぱ副反応があるので、
ええ、
金曜日とかが人気があるんですね。
そうですよね。
週末に、うん、夜間接種ということで、はい、時間をかなり延ばしてですね、夜にも打てるように考えています、
はい、それからまだこれはなかなか決まりきってないと思うんですが、はい、お子さんがねやっぱり今感染ひどいんですけども、こちらのワクチン接種というのはどんなふうに。
そうですね、今回5歳から11歳まで、はい、これまでは12歳以上の人たちが今ワクチンを、うん、1回目2回目と打ってきたわけですが、
はい、
いよいよその5歳から11歳までの小児接種の方が始まります、
うん、はい、
3月に開始をしていきます、
うん、あ、そうなんですね、はい、
で3月から6月末ぐらいまでをめどに、5万3000人対象者がいるんですね、
はい、
この皆さんに接種券を送り、約6割が受けられるということが、うん、可能な体制を確保していきたいと思っています、はい、で一応この集団接種会場も設けます。それからクリニックで打ってもらうという形もあります、
はい、
でこの集団接種会場では土曜日曜日に、その集団接種会場でお子さん打っていただいたら3週間後にまた同じ会場でということで、
はい、
区内をこうまんべんなく地域偏在が生じないようにですね、
はい、
会場週ごとに、まあ、交代をしていくというような、はい、そういうやり方を考えています。
はい、わかりました。区長自身ももう3回目の追加接種受けられた、はい、ということだったんですが、
そうですね、はい、
どちらを打たれたんですか。
モデルナを打ちます。
モデルナ、
ね、実はですね、はい、皆さんやっぱりファイザーで打ってますから、はい、うん、そのファイザーの方が安心かなということが、はい、言われています。
1,2 回目ファイザーでした。
私も 1,2 回目ファイザーです、
はい、
ただモデルナは今回量は半分なんですね。
あ、そうなんですか、
それから抗体値、はい、出来上がった抗体値の高さで言っても、相当そのモデルナ半分でも効果があると、いうことなんで、
はい、
1月は今ファイザーモデルナともにいっぱいになってるんですが、2月3月と、
はい、
ごめんなさい、2月はファイザーモデルナが今
2月
いっぱいになってるんですが、はい、やはりモデルナもぜひですね活用して、空いてます、ファイザーが まずは埋まっていきながらモデルナっていう形になってますので、はい、ぜひ効果を上げるためにですね、これ交互接種というんですが、はい、世界中で行われてますので、はい、トライしてみていただけたらなと思います。
はい、わかりました。接種券届いた方は、はい、区の会場、それからクリニック、いろんなところありますけれども、そういうところで選んでいただいてということで、
はい、
わかりました。そろそろ区長、お時間になりました。最後に皆さんに、メッセージお願いできますでしょうか。
2年間ですね、本当にこう新型コロナウイルスで大変な時期が続いています。はい、でただ多くの人の努力でですね、少しずつこの厄介な、ウイルスとの戦いもですね、出口をどうしてもこう開いていかなければいけない、今年だと思っています。3回目接種、そして、検査、診断治療、この体制の確立、この両面でですね、はい、区も頑張っていきますので、はい、ぜひですね、最新の注意をしながら暮らしていただきたいと思いますし、ちょっと情報ですが、住民税非課税世帯の方、家計が急変した世帯の方に臨時特別給付金を支給しますという、はい、この号外をですね、はい、全家庭にポスティングしますので、はい、こちらの方ご覧いただければと思います。
はい、わかりました。区の情報など詳しくはホームページご覧になってください。今日は新型コロナウイルス感染症の拡大防止とワクチン追加接種についてお送りしてきました。保坂区長、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
区長の談話室の対談の様子は世田谷区のホームページにアップしています。今回の掲載開始は再放送終了後です。また FM 世田谷のポッドキャストでも過去の放送をお聞きいただけます。今回の放送の模様は番組終了後にアップされる予定です。また世田谷区では広報誌、ホームページなどを通して様々な情報をお届けしています。ぜひご利用ください。今日の世田谷通信は区長の談話室をお送りしました。世田谷通信、ここまでのお相手は藤崎茜でした。世田谷通信、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。